では膵臓の病気についてお話を伺っていきます。お話は内科学講座消化器内科消化管分野助教の小穴周平先生です。小穴先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
膵臓についてなんですが、どのような臓器なのかというところ、基礎知識となりますけれどもお話しください。
はい、膵臓はなかなか馴染みのない臓器でありますけれども、胃の後ろにある長さ15から20センチくらいの細長いバナナのような形をしています。小さくてもですね、その働きは重要で、食べ物を消化する膵液を作り十二指腸へ送り出しています。この膵液は栄養を分解したりする役割があります。また血糖、血液中の糖分ですねを調節する、皆さんがご存知インスリンというホルモンを作り出し、血液の中に送り出す働きもしています。
この膵臓が不調に陥るとどうなっていくのかという、その不調のメカニズムなんですが、
膵臓はですね、自分で出した膵液に含まれる消化酵素によって自分自身が溶けてしまい炎症を起こすことがあります。これが主な原因です。この原因にはいろいろあるのですが、アルコールや胆石などが原因の一つです。膵臓の病気は大きく他にもいろいろありますので、お話ししてきますと、急性や慢性の炎症による膵炎、またがんをはじめとする腫瘍、自己免疫の異常、ウイルスの感染、あるいは生まれつきの形の異常、いわゆる先天的な異常の大きく5つに分けられます。
なるほど。では病気と合わせて伺っていきたいと思うんですが、そのように膵臓が不調になっていきますと、私たちのこの耳で馴染むところの病名、病気となりますと、どういったものがあるんですか？
皆さんが日常で、お気になる機会が多い病気としては、急性膵炎や慢性膵炎、あるいは腫瘍としての膵臓がんが考えられると思います。
急性膵炎と言いますと、その名の通り急性的に膵臓が炎症を起こしてしまうということですか？
はい、膵臓が自分で出した膵液に含まれる消化酵素によって自分自身を溶かしてしまう病気で、急性膵炎はいわゆるお腹の火事と言われます。発症数はですね、男性の方が多くて女性の約2倍と言われております。年齢的には50歳から60歳代に多く見られる病気です。
なぜ先生、急に自分で自分を溶かしてしまうという症状になってしまうんでしょう？その原因はどういったことが考えられるんですか？
原因の多くはですね、約 40% がアルコールによるものと言われております。残りが胆石や他の原因となります。
で、もう少しそのメカニズムを伺いますと、膵液が溢れて自分の膵臓を壊してしまうという理解ですか？
膵臓の中の膵液、いわゆる酵素はですね、本来は十二指腸の中でしか、消化液としての活動は行わないんですが、膵臓の中でそれが異常に起こってしまうと、自身を溶かしてしまうということで病気が発症するというメカニズムです。
そうなった時に私たちにはどういったこう症状、また痛みなどで現れてくるんでしょうか？
急性膵炎の場合は、先ほどお話したようにお腹の火事と言われるようなすごく強い痛みとして出てきます。痛みの部位としましては、お腹のちょっと上あたりから背部にかけてに、今まで経験したことないような痛みとして現れてきます。その他の症状としては、口の渇きや吐き気など消化器症状が随伴して起こることもあります。
急性というだけあって急になるんでしょうけれども、事前に分かることはできないという感じですか？
そうですね、きっかけ、アルコールなどをきっかけとして発症することが多いので、いわゆる急性という名前がついてますから、慢性ではないのでいきなり発症するっていう病気になります。
で、私たち患者となるサイドからいきますと、そのお腹の痛みで病院に行きました。膵臓に原因がありますということは、すぐに診断していただけるものなんでしょうか？
急性膵炎の場合はですね、かなり強い痛みで、来院されますので、その時点で、かなり腹部の症状としては、重篤な状態だという認識で診察にも当たることになります。一般的に行う血液検査で、いわゆる検査項目としてアミラーゼっていう消化酵素の項目がありますが、そういった酵素が異常に高くなっておりますので、そういった検査項目で診断がつきます。
そうですか。ということは、例えば胃がおかしいんじゃないかとか、腎臓ですとか肝臓ですとか他の臓器を疑うより、ピンポイントで 膵臓を見つけていただけるということなんですね。
まあ、来院した患者様のお話を聞くことも非常に重要な参考になりますので、どういった生活をしてきたか、発症する前にどういった食生活、あるいはアルコールの飲酒の有無ですね、そういったものを聞くことがまず病気を見つける第一のきっかけになります。
はい、治療はどういったものが行われるんですか。
まあ、今お話しお腹の中の火事ですので、まず火事には水を使うということになります。まあ、病院で水というと点滴ということになりますので、点滴を大量に、まあ、体の中に入れて、まあ、炎症を起こして膵臓を冷やしてあげるということになります。いわゆる医学的に言いますと点滴と、まあ、食事を止めさせていただいて治療を行うということが第一の段階になると思います。
その後溶けてしまった膵臓というのは回復できるものなんですか。
かなりひどく溶けてしまうと、まあ、命に関わるような状態になりますけども、そこを乗り切っていただければ、まあ、半年ぐらいをかけてゆっくりと膵臓の機能というのは戻ってきます。
ということは急性膵炎になりました。でも慌てずにしっかりと治療を受けて、また薬を的確に処方していただいて飲んでいくと半年後には回復できる。
そのような方が多いですが、ここで一つお話ししておきたいのは、まあ、最初にお話したアルコールということがきっかけになりますので、こういった一旦治ってもアルコールを継続して飲酒されておりますと約 30% の方が再発すると言われておりますので、まあ、引き続きの、まあ、原因となったアルコール禁酒ですね、そういったものは引き続き行っていただくといいと思います。
はい、では膵炎と言いますと慢性膵炎という方もいらっしゃいますよね。はい、その慢性膵炎はどのような病気なんでしょうか。
はい、まあ、こちら慢性とついておりますので、まあ、慢性に経過しているということになるんですけども、まあ、何度も炎症が起こって膵臓の細胞が徐々に破壊されて、まあ、体に必要な膵液やホルモンを作ることができなくなって膵臓の機能が低下してしまう病気です。なので非常に、まあ、慢性に経過するので、まあ、気づいた時にはかなり慢性性が進行した状態で発見されてしまうということが、まあ、今の現状で起こっております。
そのにじりにじりというのか、じわじわと炎症を起こしていく慢性膵炎、その期間というのはどれぐらいの慢性なんでしょうか。
まあ、継続飲酒が半年以上は、まあ、症状の発現とかには必要だと言われております。まあ、実際には患者さんとお会いするともう長年の、まあ、飲酒歴のある方がほとんどですので、まあ、継続した大量の飲酒がやはりきっかけとしては多いようです。
急性膵炎の場合ですと突然激痛ということでしたが、慢性膵炎の方はどういった症状が現れてくるんですか。
慢性膵炎の場合は気づかれずになっている方がおりますので、まあ、食べた時のお腹の中の張りですね、下痢など、あるいはひどくなってくると糖尿病を発症してきたりしますので、口が乾くなどの症状が出てくることがあります。まあ、消化酵素がうまく分泌されてこないとうまく食べ物が吸収できなくなってきてしまいますので、体重が痩せてくるという症状も出てくる方がおります。
この慢性膵炎は治る病気なんでしょうか。
そうですね、長年、まあ、かけて膵臓が硬くなって膵臓の細胞が減ってきている状態なので、一回なってしまった慢性膵炎は、まあ、治らないと、一回、まあ、病んでしまった膵臓は元に戻らないというのが現状です。
最初に膵臓についての基礎知識としてどのような臓器なのですかとお尋ねしましたときに、まあ、本当にいろいろな役割を担っていて、ホルモンのこと、消化酵素のこと、いろいろなお話いただきましたけれども、ということはそのすべてがうまく機能しなくなっていくということなんですか。
そうですね、まあ、段階によりますけれども、最初は、まあ、消化酵素が分泌されなくなってきて、最後には、まあ、大事なホルモンですね、インスリンといったホルモンも分泌されなくなってくる。で、徐々に、まあ、障害されてくる段階が変わってきます。
早く気づきたいですね。ではその慢性膵炎、どのような治療を行っていくんですか。
やはり先ほどお話したように、この原因というのは膵臓の病気の原因の多くはアルコールということが関係してきますので、まず治療の一つとして禁酒が挙げられると思います。また近年では喫煙による影響やストレスなどの影響も報告されておりますので、禁煙禁酒というのが非常に重要な治療となってきます。
禁煙禁酒ですね。また慢性膵炎の場合、合併症というところでは気をつけた方がいいところというか、気をつけることができるのかどうかも分かりませんけれども、合併症はどうなんですか？
はい、で実は慢性膵炎という病気はですね、悪性腫瘍を合併する頻度が高いと言われておりまして、実は慢性膵炎と名前は比較的こう柔らかな病気ですけども、予後の悪い病気です。慢性膵炎にかかったら、膵臓以外のですね、臓器、肺、肝臓、食道などにがんが合併することが多くなってきますので、定期的な検診が必要となってきます。また糖尿病の合併も重要な合併症の一つですので、定期的な血糖の測定を行い、糖尿病の発症がないかも注意された方が良いと思います。